招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。賛美の歌を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美歌の66番をもって褒めたたえます。集会に加わってらっしゃる方は声を出さずにハンディングで、心の中で賛美するそれでは共に心を合わせ使徒信条を告白しましょう。使徒信条は私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ声を一つに告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条、 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、
賢より来たりて、
生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、生徒の交わり、罪の許し、体ともよみがえり、
教えの命を信ず。
アーメン。
それではもう一つ賛美の歌です。ハミングで心から歌っていきましょう。 全員腹話術の達人になるかもしれません
けど口を開かないようにして賛美してるうちに上達するかもしれないってふっと今思いました。失礼しました。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第22編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏側、また前のスクリーンでも読めます。全部でスクリーンの方は3ページありますので、細い字のところを司会者が、そして太字のところを皆さんで、そして一番最後の太字のところは全員で声を合わせましょう。控えめな声でしていきたいと思います。よろしくご協力お願いいたします。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第22編より、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、
我が神、いる私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。
夜も私は黙っていられません。
けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。
私たちの先祖はあなたに信頼しました。
彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。
彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。
私を見る者は皆私をあざけります。
彼らは口を尖らせ頭を振ります。
主に身を任せよ、彼が助け出したらよい。
彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。
私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。
あなたは私を死の陣の上に置かれます。
犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、
私の手足を引き裂きました。
私は私の骨を皆数えることができます。
彼らは私を眺め、私を見ています。
彼らは私の着物を互いに分け合い、
私の一つの着物をくじ引きにします。
主よ、あなたは遠く離れないでください。
私の力よ、急いで私を助けてください。
まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、いとうことなく、御顔を隠されもしなかった。
むしろ彼が助けを呼び求めたとき聞いてくださった。
大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。
私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。
悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。ご一緒に。
あなた方の心がいつまでも生きるように。
アーメン。それでは、お祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が、祈りを導きます。それに続いて各々黙祷のうちに神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神に委ね、心の願いを祈り求めるひとときを待ちましょう。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、新型のコロナウイルスの 災いが今収束しつつあることを心より感謝いたします。その中でこうしてまた一部ではありますが共に集いあなたを崇め、またあなたを礼拝する時が持てることを本当に感謝いたします。天候を守ってくださってありがとうございます。この涼しい日、窓を開け放ち換気を保ったまま私たちは心からあなたを呼んでいます。どうぞあなたがその天の窓を開き、私たちに祈る者に豊かな祝福をもってお答えくださりますように、どうぞお願いいたします。私たちの地上の歩みは本当に労を多く、そして迷うことも、そして足が滑ることも多々あるものでありますが、しかしそのような中にあってもあなたはおっしゃいます、平安があるようにと。あなたが共にいてくださるので、私たちは平安をどのような中にあっても持つことができます。どうぞ私たちの心がいつもあなたと一つでありますように、私たちがこの災いのただ中にあって、いよいよあなたを見上げ、そしてあなたに信頼し、いつもあなたにその心のすべてを委ねるものとなれますように、どうぞ私たちの信仰を増してください。ペンテコステを送って今週過ごしました。先週も過ごしました。どうぞあなたの御霊がなおも私たちと共にあって、あなたの力を、そしてあなたの喜びを、あなたの平和を、あなたへの感謝を私たちに満たし、聖霊の力によって私たちを望みにあふれさせてくださいますように。今日もあなたの御前に私たちは出ております。一人一人あなたに祈り、あなたに感謝を捧げ、また罪を告白して許しを受け取り、重荷を下ろそうとしております。どうぞあなたがそれらすべてお受けくださり、そしてあなたから与えられる新しい力と命が私たちのうちで豊かに実を結んでいきますように、どうぞ一人一人にお触れください。今ここに病める方があるならば、どうぞその御手を持って触れて癒してくださるように、弱った者にはあなたの力が与えられますように、そして約束されたように主を呼び求める者は新しく力を得、わしのように翼を買っての登ることができると、おっしゃいました。どうぞそのような恵みが私たちのものになりますように。今日は月初のことで聖餐式がありますが、その式の中にもあなたの祝福が満ち溢れますように。委ね感謝しない続く一人一人の祈りに心合わせながら、感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。ではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈っていきましょう。 聖霊や天の父なる神よ、あなたが我らの祈りに親しく耳傾けて聞いていてくださることを感謝いたします。あなたが私たちの上にその天の窓を開いて豊かな恵みをくださいます。私たちがこの日もそしてこの週もあなたの恵みを豊かに受けて歩んでいかれるように、どうぞ一人一人にあなたの導きが豊かにありますように。感謝を持って御手に委ね祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、主の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、それでは祈りの時そこまでにしまして、今日の説教のための聖書箇所をお読みしましょう。今日はマタイの福音書25章、マタイの福音書の25章の14節から、30節までお読みいたします。それでは、それではお読みします。新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書の52ページです。新約聖書マタイの福音書25章14節から、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来ていった。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。よい、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知ってたというのか。だったらお前はその私のお金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラントを持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは
外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。ここまでです。今日は、この有名なタラントの例え話のところから、委ねられたタラントと題して、説教メッセージを取り継がせていただきます。前のスクリーンにね、ポイントが、書いてあります。一つ目のポイントは、まずこのタラントというものが、能力に応じて主人から、3人のしもべに預けられたんだということです。能力に応じて預けられたタラントだったんだ。まあ、言ってみれば同条件だったわけですね。そして2番目のポイントとしては、その主人から預けられたタラントに対して、1つ目の応答として良い忠実なしもべたちがいたということですね。良い忠実なしもべだっていうのは、5タラントのものにも2タラントのものにも同じように言われている言葉です。良い忠実なしもべとして主人に答えたしもべたちがいた。ところが3番目に、別の弟として悪い怠け者のしもべだと主人に後で言われている対応があったんですね。今日はこの3つのポイントで、説教を取り継がせていただきたいと思います。今私たちは、イエス様が、やがて帰ってくるその日を待ち望みながら、この地上の人生を歩んでいると思います。早く来てほしいですね。イエス様が来れば、多分ウイルス地上から消えるでしょう。病気も消えるでしょう。悲惨な差別もなくなるでしょう。争いや飢饉や、そして疫病も全て消える。災害も消える。それがイエス様がこの地上に来られた時に起こることです。そのイエス様の再臨と呼ばれている出来事が、かなり近くなってきたなという、そういう感じを私たちは歴史の中で見つけています。一つはまずイスラエル民族が回復されたっていうことですよね。世界中に離散していたユダヤ人が今イスラエル共和国を作って、その地にどんどん帰ってきている。それは、終わりの日の時代の明確な一つの印です。それとともに随分世界中に争い、世界大戦も2回起こった。そしてこのような疫病、そして各地で大きな地震が起きてますよね。先週も先々週もあちこちでぐらぐら揺れている。やっぱこういうことを見ながら、もうお帰りなんだろうなと私たちは思うわけです。ところがですね、来るかな来るかなって思いながらなかなかいらっしゃらないんですよ。前の娘たちが花婿を出迎えるという例え話にもありましたが、もう来るかもう来るかって思ってるのになかなか来ないんですね。今日のところでもこの主人はしもべたちに、その能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントを渡して旅に出かけるんですよ。それで19節に行くと、さてよほど経ってからって書いてあります。どれくらいの期間かわからない。でもよほど経ってからっていう言葉は、多分思っていた以上に長くかかったということなんですね。相当長くしもべたちは待ってたはずなんです。でその待ってる間に主人から預けられたタラントっていうのをどのように管理するかっていうのを、ある意味試されたんだと思います。私たちも今主の再臨を待ちながら、試されているのは私たちが預けられているものをどう管理するかっていうことなんですね。タラントっていう言葉は英語だとタレントなんでね、
のタレントっていう言葉あるじゃないですか、日本でも使うよね。あの人はタレントだ、あの人にはタレントがあるっていう、こう大体その人が持っている才能のことを言いますよね。でもこのタレントっていうのはその人自身の力とか能力ではないものなんですね。いや、そもそもその一人一人がその才能なり能力を預けられているんだっていう考え方がここにはあります。この例え話が描いているのはその預けられたものは主人のものだったということです。主人のものをしもべたちに預けて、それで、商売しなさい、管理しなさいと、まあ、そのように主人は、自分の財産をしもべたちに預けて旅に出ていったと書かれた。今日の一つ目の条件のところで私たちが注目すべきことは、私たちに与えられている才能、タレント、タラントはそれは本来は自分たちのものではないと。このしもべたちと同じように私たちはこの人生を神様から預けられているものなんだという視点ですよね。これを持つっていうのはとてもとても大事なことです。自分のものだと思うと何とかしてね、この自分のものを成功させてやろうとか、うまくやってやろうとか、ずるしてでもごまかしてやってやろうとかね、で自分の思い通りにしてやろうってなるじゃないですか。でも預けられているのは自分のものではない、主人である神様のものを預けられているんだということです。そして預けられたものは私たちにふさわしい分だけふさわしいものが預けられている。つまり5タラント預けられた人はその5タラントを活用できる力を神様から与えられていた人だ。2タラントの人は2タラントを活用できる人、そして最後の1タラントの人もその1タラントだったらちゃんと管理できるだけの能力を持っていたはずなんですね。ところが同じようにその力に応じて、タラントを預かっているんだけれども、そこへの対応が違うって言うんです。面白いですね。5タラント、皆さんちなみに自分この3人の中のどれだと思いますか。多分セルフイメージってみんな違うと思うんですよ。私はダメ、私はできない、私は何やってもうまくいかない、私は1タラントのしもべだというふうに思っている方もあるかもしれない。でもその人にとってその預けられたものは一番ふさわしい最善のものがこの主人から預けられているっていうのがポイントです。むしろ5タラントの人は別に、だから2タラント1タラントの人を差別しましたとは書いてない。自分はたくさん持っている、すごいだろう、主人からこんなに信頼されてこんなにたくさん預けられたと、だから2タラント1タラントの人を見下したなんてことは一言も書いてない。2タラントの人も俺は 2番目かなっててね、上を羨んで、そして下の1タラントをこき下ろすことによって自分はすごいんだなんてね思わなかったです。1タラントの人も5タラントの人も同じように主人から一番あなたにふさわしいだけ預けようと言って、これ別に差別じゃないんですね。おのおのには自分が果たすべき役割、おのおのには果たすべき立場、果たすべき器というものがあります。いろんなことに用いられる器がありますよね。大きなお皿で、料理をたくさん盛るような器もあります。そしてぐい飲みっていうのはあれいいですね。別にそんなに飲みませんけどね。やっぱりあれでチッってやるとうまいじゃないですかね。日本酒がやっぱり器っていうのはその目的に応じてそれにふさわしい使われ方をするなら生きるわけでしょね。大きな平べったい器がどんな立派であってもお花は漏れませんよ。
お花を持ったらみんな寝ちゃうじゃないですか。小さな器であっても一輪の季節の野の花をポンとこう投げ入れたら生える器がある。やっぱそれぞれ器だと思うんですよね。だから5タラント、2タラント、1タラントっていうのは特にそれはどっちが優れているということではありません。おのおのの器に応じたものを神様はこのしもべたちに主人は預けていかれたということです。さあ私たちはそのようにこのしもべのように神様に預けられているものがあります。ちょっと考えながらそのことを頭にちょっと覚えながら2番目の応答のところに行きましょう。さあ主人は出かけていきました。5タラントの人は、すぐにそれで商売をしてさらに 5タラントを儲けました。同様に2タラント預かったものもさらに2タラント儲けたとあります。ところが1タラント預かったものは、すぐに行ってそれで商売をしてさらに1タラント儲けたとは書いてない。一タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したとあります。面白いしもべですよね。つまりそれを活用せずに全部埋めちゃったって言うんです。さあ主人帰ってきますよ。19節、さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算した。イエス様が帰ってきたとき、この聖餐が行われますからね。聖餐、イエス様は私たちと聖餐をするんです。で私たちはイエス様にこれこれこんだけ儲けました、何を差し出すんでしょうね。そのとき、我々は5タラントのもののようで、あるでしょう。20節の5タラント預かった者が来てもう5タラントを差し出して10タラント差し出しています。ご主人様は私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。で、興味深いのは、この5タラント儲けたしもべに対する主人の言葉と、その後で2タラント預かったしもべの主人の言葉は、全く同じだってことです。2タラントの者が来てもう2タラントを差し出して言いますよね。主人は彼に答えます、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。同じですよね。つまりこの5タラントも2タラントもその主人はそのしもべに取って一番良いものを一番よく活用し、そしてその値打ちは全く同じだったということです。主人にとって5タラント稼ごうが2タラント稼ごうが、主人にとってはそのしもべのしたことは全く同じ価値があったっていうことです。評価は同じだもん、よくやった、善かつ忠なるしもべ。で昔は文語で書いてあった、ついついそれやんでしょう。良い忠実なしもべだと。そしておっしゃるんです、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを、預けよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この主人の気持ち分かります？主人は5タラントだろうが2タラントだろうが自分にとってはそれはわずかなものだって言ったんです。ここに価値観の逆転が起こりますよね。私たちはたくさん稼いだ人は偉いと思っています。この地上で例えば大きな家に住んでる、
立派な車に乗ってる。そして傍から羨まれるようなこの美貌、このイケメン。そしてそういう人からの評価で自分、私たちはいつも比べているのです。どっちが優れているか、どっちが価値があるか、どっちが値打ちがあるか。でもここの主人に表されている天の父なる神様は私たちをそのようにはご覧になっていないということです。そのイケメン、その美貌、その体の能力、そしてその経済を、お金を稼ぐ力、みんな私が預けたものなんだから、私が授けたものなんだから、それはその違いは私にとっては問題ではないよと。では何が問題なんでしょうか。この良い忠実なしもべと褒められたしもべたちは何をしたんでしょうか。お金をそれぞれふさわしく稼いだことを褒められているんではありません。彼らが褒められたのは、その主人の預けた気持ちに応えようとしたということです。主人が信頼して預けてくれた人生に応えようと思った。預かっているものを最高に生かそうと考えた。なぜなら、自分を誇るためではなく、主人のために彼らは働いたということです。主人の喜ぶ顔、主人の帰ってきた時にどんなふうに喜ばれるだろうか、そのことを彼らは目標にその人生を歩んだんです。だから主人は彼らにこう言いました。あなたはわずかなものに忠実だった。だから私はあなたにたくさんのものを任せよう。まあ、これはイエス様が帰ってきてからの新しい新天新地のことを言ってるのでしょう。そして主人の喜びを共に喜んでくれ。つまり主人が願っていたのは、そのしもべたちに一緒に喜んでほしいと思ったんですよ。一緒に喜びたかったから、その働きを任せたんです。イエス様が来られるときね、イエス様が願っているのは、私たちがイエス様と一緒に喜ぶことです。私たちに与えてくださったタラントを用いてね、私たちがイエス様のために、そしてイエス様の喜ぶ顔を思い浮かべながら、どれだけそれを生かしてこの人生を用いたか、そのことだけこの主人は、そしてイエス様は期待している。そしてこの私たちの短い束の間のこの地上の人生の働きに、主人は大きな報いを持って応えようとしている。わずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。わずかなものって書いてありますけどね、タラントって大変なんですよ。新改訳聖書をお持ちの方は、15節の下の中がありますね。はい、新改訳聖書の方は便利な中が下についています。そこにタラントっていうのはどれくらいのお金かっていうのが書かれています。1タラントは6000デナリと書いてあります。いいですか？1タラントは6000デナリです。で、1デナリっていうのは、その当時の男が1日汗水流して頑張って働いたお金。まあ今いくらぐらいでしょうね。5000円、1万円、まあ、それぐらいだと思ってください。その6000倍です。まあ仮に1万円とするならば6000万円ですよ。そして2タラントはですから12000、そして5タラントはどんだけ、計算早い人はやってね、つまり大変なお金なんです。それだけのお金を主人は、あなたはわずかなものに忠実だった、 さらにたくさんのものを任せようと言って、天の父神様はこの天と地を創造された方です。私たちがアクセスしてかき集める金も銀もみんな神様がお作りになったものだから、何の神様にとってはわずかなものなんです。そして金銀財宝ダイヤモンドもね、私たちの目はくらむかもしれないけれども、でもそれも神様にとっては本当キュキュッと、ね、作った炭素の結晶に過ぎませんよね。私たちはそれを大変なものだと考えている。でも神様にとってはそれはわずかなものなんですね。そして私たちがそれを用いてそれを倍にして返したからって言って倍返ししたからって言って神様はそのことでは喜びません。イエス様もそうです。イエス様が喜ばれるのは私たちのハートではありませんか。5タラントも2タラントとも共にその主人を喜ばせようとして力を尽くしたから主人は喜んだんです。つまり彼らの良い忠実なしもべ性っていうのは主人への愛だったんです。神様への愛なんです。イエス様への愛なんです。その愛さえあれば主人は喜んだでしょうね。たとえ5タラントの人がね、なんとかうまくもっともいい商売しようと思って頑張ってすっちまったとしてもすいません5タラントでもっと稼ごうとしたんですが投資に失敗しまして一文無しになってしまいましたと言っても、多分この主人はよくやったなって失敗したけれどあなたは良い忠実なしもべだとおっしゃったでしょうよ。人間は成果を求める。そして人間は結果しか見ない。でも主人がご覧になるのは心です。だって5タラントだって2タラントだって主人にとってはわずかなものなんです。そのわずかなもので私たちが頑張ってそして喜んで主人にお返ししたいと心を尽くして生きたなら、それは主人にとって神様にとってイエス様にとって大きな喜びとなる。それが善かつ忠なるしもべ。私たちの地上の思い、私たちの地上の努力がよく、そして、忠実なっていうのは面白いことだね。英語ではフェイスフルっていうんですよ。フェイスフル、まあ要するに信頼に足るっていう意味なんですけれども、でも興味深いのはフェイスっていう言葉は信仰っていう意味もあるんです。私たちは忠実なしもべっていうと、それがガチンコチンでね、何か融通が利かない感じで、とにかく、まあ、真面目一筋みたいな、ね、感じに感じます。でも神様が考えているフェイスフル、忠実なっていうのは神様だけにしっかりとその心を留めて、そこからずれない神様に信頼して人生をかけていく人、それがフェイスフルっていうことなんです。与えられている賜物があります。能力であったり何らかの力であったり美貌であったり、いいんですよ美貌でも。その美貌を活用した女性、聖書に出てきますよね。エステル記に出てくるね、絶世の美女エステル。彼女はその美貌を持って王妃になって、そしてイスラエルの人たちを救うためにその命を懸けるじゃないですか。かっこいいよね。でもその美しさがまさにそのように用いられる時に、それは神様にとってあなたはわずかなものに忠実であったということになるでしょう。私たちに与えられている良いものは何でしょうか。そして私たちに与えられているタラントは何でしょうか。私たちはそのタラントを誇り、そしてそのタラントを守ろうと、そしてそのタラントを自分のために活用しようと考えて失敗します。でもこの主人は5タラントのものにも2タラントのものにもそのタラントを用い切った。主人を愛するために用い切った時に主人の喜びを共に喜んでくれと言って、その喜びを隠しませんでした。 私たちもそのような信仰者でありたいと思います。神様は私たちに今何を預け、そしてそれを用いてどう生きるべきか問われているのだと思います。ところがもう一人いた、1タラントのしもべ私に似てるなんて考えないでくださいね。皆様はみんな5タラント2タラント全括中なるしもべだと思って期待されていますよ。いっぱいタラント預けられていると思います。1タラントのしもべはやってきました。24節、1タラント預かっているものも来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、切らさないところから集めるひどい方だと分かってましたと。何これって、ね、一社団とのしもべはなぜ悪い怠け者のしもべだったんでしょうか。彼がこのような主人に対する偏見を持ってしまった原因なんだと思います。あなたは撒いてもいないところから刈り取ろうとする、散らしてもいないところから集めようとする、ひどい方だよねっていうふうに、まずそれが頭の中にゴンと。なんでだと思います。彼は5タラント2タラント、そして自分が1タラントだってことで多分悲願だ。彼の意識は主人が自分に期待している、自分に頑張ってほしいと思ってるっていうことじゃなくて、他の隣のしもべを見たんです。他のしもべが、ああ、あんな5タラント預けられて、ああ、あんな2タラントも預けられて、なんで自分は1タラントぽっちりぽっちりなの。ぽっちりじゃありませんよ。1タラントって6000出ないだもん。6000万円預けられてケチだっていう人がありますか。でも彼はそう考えちゃったんです、まあ、これはサタンでしょうね。サタンはいつも私たちの心を物に向けています。地上の比較に向けています。人と比べて自分はどうよ、自分と比べてあの人はどうよ、人を羨み、人を妬み、そして自分の境界をなんていうかな、恨んでね。それでひねくれた心になります。英語だとこの悪いっていうのはバッドじゃないんですね。ウィックスっていう言葉が使われてます。ねじくれてるって言葉です。悪い怠け者のしもべ、むしろねじれちゃってるっていう言葉が使われてるんですね。もともとの言語でもそういうニュアンスの言葉です。単に悪いんじゃない、ひねくれちゃってる。そのひねくれ意識を彼の心に植え付けたのは、まあ、もちろん彼自身がその人に目を留めたところですが、そのように彼は誘惑されて他の人と比較するようになってしまったんだと思います。なぜ自分は5じゃないんだ、なぜ自分は2じゃないんだ、なぜ自分はこの1タラントしかなんだ。だから主人にそういうふうに言ってるじゃないですか。あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひでえ方だと。すごいしもべだよ。主人だよ。しもべって奴隷ですよ。そういう表現だもん。なんで彼はこういう行動をした。私は怖くなり出てって、あなたの一タラントと地の中に隠しておきましたよ。さあどうぞ、これがあなたの。要するに預かったけれども、ちっとも彼はそれを活用しようとはしなかった。彼の意識は主人のことに言ってませんでした。彼の目はいつも自分を見ていました。自意識が強く、そして自分に注がれている恵みや愛に、主人からの期待に無頓着で、そして周りを比較しながら、ひねくれて主人の心を見ていました。だから主人に答えようなんて思わなかったんですよ。主人の信頼に答えよう、こんな1タラントも預けてくださった、ぜひこの主人の期待に応えたい、主人の信頼に応えたい、 そして預かったものを最高に生かして私の人生としよう、そうは彼は思わなかったのです。それで彼は埋めてしまいました。もったいないね、独占でなり一足らんと地の中に埋めてたんです。これっぽっちも活用しませんでした。そして主人が帰ってきた時にそれを、はい、あなたのものですと言って、ただ突っ返した。主人は彼に言います。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知ってたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。主人が言ってることは、私のことをちょっとでも大事に思ったら、ただ地面にそれを埋めておくなんてことをしないで、少しでもそれを生かそうとしただろう。その生かし方として非常に消極的ではあるけど、銀行にでも預けておけば、地面に埋めるんじゃなくてね、銀行にでも預けておけばそれで資産運用して増えただろう。で、利息がついて返ってきただろう。でもあなたは私のためにそんな労をも惜しんで何もしなかったのかと。そう主人はそのしもべを叱るんですね。そしてその一タラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者まで取り上げられるのです。彼は空の外の暗闇に追い出されて、そこで泣いて歯ぎしりするのです。この泣いて歯ぎしりするっていう言い方は、愚かな娘たちにも言われていますけれども、泣いて歯ぎしりするのは、まさに絶望の表現です。外の暗闇で泣いて歯ぎしりする。今日のメッセージのポイントは、私たちはまず神様から信頼して預けられたタラントがあるということ。みんなそれを持ってる。でも私たちはそれをこの悪いしもべのように他の人と比較して今ですよね私はそんなことできません、私はあんなことはやれません、私はいや私のようなもの何もできませんと言って、それを活用するよりもそれを地に埋めて、そして終わりの日まで全然用いないでそれを隠しておく、そのようなことをしてしまうのが私たち人間というものの持っている罪性でございます。天の御国はこの主人のようなものなんだと言います。イエス様は私たちに預けたこの賜物を私たちがどのように用いる、私たちに期待してそれを預けています。私たちは良い忠実なしもべとしてそれを活用するようにと、この人生招かれているんだということをこの朝改めて覚えましょう。今ね、なかなか自由が利かないじゃないですか。出歩くことができない、人に関わることが難しい、人の距離を詰めるとうつっちゃうかもみたい、そのように考えます。でも与えられている条件の中で私たちにはできることがあります、このネットもそうですよね。ネットを通して私たちは人々に届くことができるかなと、そして SNS を通して人々と交わることができるかな、いろんなことを今キリスト教会はやってます。でもやっぱどっかで私たちが直に関わりを与えられた人間関係の中で、そして与えられた各々の場所で自分に任せられたタラントをどのように活用するか、知恵が求められるんでしょうね。この一タラントのしもべのようにただ埋めておくという対応はやめておいた方がいいです。 与えられているものをどのように用いたらこの主人を喜ばせることができるだろうか、そのことに私たちは心を向けるものでありたいと思います。そしたら聖餐の時がやってきます。やがてイエス様が私たちを引き上げる。あ、ぼちぼちいらっしゃるかもしれません。楽しいでしょうね。そしたらここからさーっとね、何人か消えるんですよ。残ったら大変だねあ、そう書いてありますが、空中経験。イエス様はね、最初空中祭でいるんですね。で雲の中で私たちは主と出会うんですよ。でちゃんと救われてる人は上がります。心配しなくても、ダイエットしなくても上がります。スッと上がる。その時たちまち私たちの体は主と同じ復活の体に作り変えられて上がります。天井にぶつかることはありませんから、ご心配なく。そして空中で主と会うんです。そして私たちはそこで、聖餐の時をイエス様に会ったらどうします？ああ来ちゃったのねみたいなして、ああなんてね、ああ言っててもしょうがないですけど、イエス様ににっこり笑って、善か土なのしもべだ、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたに多くのものを預けよ、私の喜びを共に喜んでくれ。イエス様が私たちにそうおっしゃるのは、なんと楽しいことではありませんか。そしてその大きな喜びに包まれながら、私たちはイスラエルにオリーブ山にイエス様と一緒に降りていくわけですね。観覧期の終わりです。そしてイエス様が地上で再臨するということを私たちは聖書が言っている通りに信じて、その日を待っています。でもその死の眼差しを私たちはどのようにお受けするでしょうか。願わくはこの中の一人も漏れずに、5タラント2タラントのしもべのようでありますように。そしてこの中の一人も1タラントのしもべのようでありませんように願って、この1週間を送りましょう。お互いのために励まし合いながら、お互いが共に救いに預かれるように、主の前に共に喜びを持って集える日を、直にイエス様の前に立ちうる日を心待ちにしながら、この1週間を過ごしましょう。祈ります。イエス様、あなたは道のもとからやがておいでになると私たちは信じています。その日がいつなのか私たちは知りませんが、私たちが思っている以上にそれはきっと遅くなるんだと思います。私たちの先輩のクリスチャンもずっとその日を待ちながら、今来るか、すぐ来るか思いながら過ごしたことを、私たちはこの聖書と歴史を通して知っていますが、しかしあなたは確実にこの世界にあなたのご来臨の時を道の御心の中で定めていらっしゃいます。どうぞ道の定められたその時が来た時に、私たちがあなたの御前に喜びを持って立てますように、どうぞ一人一人をあなたがその信仰の中に守り、そしてその信仰にふさわしく、この与えられた預けられた地上の人生を喜びを持って用い尽くしていけますように、どうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌います。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の270番、信仰こそ賛美よ。この歌を持って、共にその日まで、この地上の人生を歩み尽くしましょう。あ、ハミングだからね。 ください。はい、それでは月初なので聖餐式をしましょう。聖餐式は、イエス様の定めていかれた2つの礼典のうちの一つで、パンとブドウ酒をいただく簡単な式なんですが、これはイエス様が私たちのために命を捨てられたこと、そして私たちのためにその、身体を裂かれて、私たちに救いの道を開いてくださったことを記念する式であります。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと聖書に勧められています。おのおの帰りにて今心に覚える主の前の罪があるならば、それを深く悔い改め、そして罪許された者の感謝と喜びをもってこの聖餐に預かりましょう。キリストの身体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。それでは聖典の言葉を読みします。第一コリント11章23節から26節の御言葉です。読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。アメン。聖別の祈祷をお祈りをします。恵みと憐れみと御霊天の父よ、御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に与えら讃えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。
アーメン。
では聖餐式の賛美歌205番を1節2節歌って、聖餐のテーブルに近づきましょう。 それでは、生産分散に移ります。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散いたします。これから、生産を皆さんのところに、お持ちしますので、一つ一つおのおのが信仰を持ってお受けください。イエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方は、お受けくださいますように。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。このパッケージのこのパンの部分お待ちこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 ぶどう酒をお受けください。あ、自宅安全のために自宅で受けるという方ももちろん結構です。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し、御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされている、その望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは先ほど歌いました205番の3節4節を共に歌いましょう。それでは感謝のうちに礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの身体する献身と感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。 それでは奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を求め賛美します。今日は久しぶりに教会に集い礼拝を守ることができたことを感謝しています。大きな声を出して心いっぱい賛美することはできませんでしたが、私たちが心の中で神様を拝め讃えている気持ちを、あなたが私たちの心の中までよくご存知で喜んでくださっていると信じます。私たちも与えられたタラントを一生懸命生かす歩みを、神様と共に喜び合える人生を歩めますように。毎日イエス様を愛する気持ちがいつも心に満ち溢れて過ごすことができるようにしてください。インターネットで礼拝を守っている方々、教会に集っている皆様、みんなの心が一つになって神様を守れることができますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたがこれを喜んで受け取ってくださって、神様の御働きのために用いてくださると感謝します。御手にご委ねし感謝して愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや手法に出ておりますので、どうぞそちらをご利用ください。それでは共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。よろしくお願いします。といたします。仰ぎ恋願くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまたさらに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にまた祈りに心を用いるひとときになります。